聖書を読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書18章15節より27節までを読みいたします。新約聖書の204ページ、新約聖書の204ページ、ヨハネによる福音書18章15節より27節までをお読みいたします。ヨハネによる福音書18章15節、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。門番の女中はペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは違うと言った。しもべやした役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何も悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送った。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペテロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペテロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。教会は神様を信じております。教会によって作られた学校が世の中には少なからずあります。そのキリスト教主義の学校、その学校の見学の精神にも神を信じている、そこからその学校も始まっております。人が神様を信じる、私が神様を信じる、それは一体どういうことなのでありましょうか。神様と人間、これの関係、間柄は一体どういうものなのでありましょうか。今日言いました聖書はイエス様が捕まる場面です。ユダヤ人たちの兵士、他の福音書には群衆と書いてあったりもします。とにかくイエス様は捕まります。そして捕まった後、その次の日にはイエス様は十字架にかけられます。イエス様が捕まるその場面を今日読みました。そしてこのイエス様が捕まるこの場面、これはもちろん歴史的に本当にあったことでしょう。 本当にあったことではありますけれども、ヨハネ福音書はそこに自分の筆を加えて、そこで本当には何が起こっていたのか、それをより鮮明にするためにこの福音書を記しました。実際の出来事、実際の様子、テープレコーダーや何かで撮った、そういったものとは少しばかり違うかもしれません。ですけれども、ここにはヨハネがそこで本当に起こったことを語り伝えたい、そういう思いを持ってここでこのイエス様の捕まるその事件を書き記しました。さて、そこでは一体何が起こっているのか。イエス様が捕まりました。十二弟子が周りにいました。どこまででも、いつまでもイエス様に従いますといった十二弟子です。イエス様が捕まり、大祭司の庭、そこへと連れて行かれます。十二弟子の一人のペテロ、イエス様のことが大好きでした。どんなことがあっても従います、そういったペテロです。イエス様が心配になり、そーっとついていきます。大祭司の家、庭、そこは普通の人が入ることができません。ですから、そこに通ることができるもの、そのものが紹介をしてくれる、誘導してくれる、そうでなければペテロはそこに入ることができません。イエス様の中の弟子の一人で、大祭司の屋敷の中に入れる者がいました。大祭司と知り合いの者だったのでしょう。その者が、ペテロもこちらに来るようにと女中に促します。門の外にいるあの人もここに入れてください、その者が言います。女中がペテロを呼びに行きます。あなたもどうぞこの中庭にお入りください。案内をされているときに女が言いました。あなたもあの人、今捕まっているイエスの弟子の一人ではないですか。ペテロは言いました。違う、私ではない、そう言いました。シモン・ペテロ、このペテロは結局3回、それは私ではない、私はイエスという男の弟子ではない、いやイエスなど知らない、3回イエス様のことを否定します。言ってみれば嘘をつきます。嘘をついて自分を守りました。人の姿がここにあります。さて、大祭司の庭、そこで一体何が行われていたのか。非公式な形ですけれども、裁判が行われていました。大祭司がイエス様に尋ねます。弟子のこと、あなたの教えのこと、あなたは一体何者なんだ、何を語ってきたんだ。イエス様がおっしゃっている通り、そんなことの情報はすでに大祭司の耳には入っていたはずです。イエス様の言った言葉や、イエス様の弟子たちや、イエス様が一体何者だというふうにご自分のことをおっしゃってきたのか、それは全部大祭司の耳には入ってきたはずです。ですけれども、この大祭司はそれでもイエス様に聞きます。興味があったから聞いたのか、分からなかったから聞いたのか。物語を読み進んでいくうちに、この大祭司のこの態度は決して好意的にイエス様のことをイエス様を尋ねたというわけではないことが分かってきます。そして彼が、正確には彼らですが、彼らが何度も何度も聞いている。イエス様が答えても答えても、彼らはそれに耳を貸さない。何がそこで起こっているのか。あなたはそうじゃありませんよね。あなたは違いますよね。あなたは自分の言っているような方ではありませんよね。あなたは違う。大祭司の中庭で起こっている本当の言葉は、イエス・キリストに対してあなたは違うと言っている言葉です。 その周辺で弟子たち、ペテロが言っている言葉は、私は違うです。今日読んだこの大祭司の庭、ペテロたち、大祭司たち、舞台は2つあります。舞台は2つありますけれども、共通していることは違うです。私は違う。あなたは違う。聖書が考えている人の姿、人の言葉、様子、性質、それは人間というものは違うというよね。人間は違うということを好む。それが聖書が見ている人間観です。実はこれはこの場面で始まったことではありません。創世記、聖書の一番最初の物語です。エデンの園、アダムとエバが暮らしていました。アダムとエバは何不自由なく暮らしていました。ですけれども、そこに蛇が現れます。蛇が現れて、あの木の実、善悪の知識の木の実を食べれば、お前は神のようになれるよ。蛇が女に言います。女はその言葉を受け入れます。なぜ受け入れたんでしょうか。蛇の言葉にどんな魅力があったのか。蛇の魅力が、蛇の言葉がその女の心のどこにはまって、カチッとはまって、女はその蛇の言う通りのことをしてしまったのでしょうか。それは同時に神様の言葉を無視することです。神様の言葉を否定することです。神様の言葉を否定してまで、女がやりたかった蛇のセリフ、女の心の中に一体何が生まれたのか。聖書はそれが人の心だ、エヴァだけの心、アダムだけの心ではない、人の心だというふうに申します。一体エヴァの心に、アダムの心に何が生まれたのか。蛇の言葉はこういう言葉でした。その木の実を食べると、善悪の知識の木の実を食べると、あなたは神のようになれるよ。神様のようになりたかった、それもあるでしょう。それもあるでしょうけれども、木の実を食べるとあなたはもっと素晴らしくなれる。そう言われた時に、女たちは自分の姿、自分自身の心の中に気がつきます。私は不足をしているものだ、私には足りないものがあるんだ。足りないもの、不足をしているもの、欠落をしているもの、それを補ってくれるのがこの木の実だ。エデンの園の話は遠い遠い昔のどこかのおとぎ話ではございません。私の心の話です。現実にある私の心の物語です。私たちはみんな足りないと思っているでしょう。足りないと思っていないのなら、お金は必要ないでしょう。足りないものは何もないと思っているのなら、きらびやかなファッションも友達も本当は必要ないでしょう。ですけど、私たちはみんなそういうものを欲しがります。富を欲しがります。仲間を欲しがります。権力や地位も欲しがるでしょう。いろいろなものを欲しがります。どうして欲しがるのか。欲求があるから。表面的にはそうです。でもその欲求というのは一体何から来ているのか。足りないと思っているからです。私は足りない、私は欠落をしている、私は今の私ではダメなんだ。自分を見つめるときに人は否定をします。私はダメだ。それが人の姿です。私はダメだ、私には 足りないものがある。さて今日のヨハネ福音書です。ヨハネ福音書、ペテロも大祭司も違うと言いました。私は違う、あなたは違う、違うと言いました。ですけれども、聖書は初めに世界を作ったときに神様が何と言ったか、それを記しています。神様は一番最初この世界を見て良いと言ったんです。これでいいんだと言ったんです。欠けているもの、足りないもの、欠落しているもの、それは何もない、これでいいと言いました。それが神様のお心です。それに対し人の側は足りない、足りない、これは私ではない、これはあなたではない、みんな違う違う違うと言いました。それが人間です。さて、全部を良いと言った神様、それに対して違うと言った人間、それがまさにぶつかり合っているのが、実は今日のこの聖書の箇所です。足りないと思っている、違うと思っている人間と、良いと言っている神様、これは一体どのように直面をしているのか、交わっているのか、それが今日の聖書には記されています。ペテロの言葉に違うという日本語言葉が出てまいります。ペテロは違う、これを17節で申します。それからもう一箇所違うというふうに25節でも申します。それから27節でも再び打ち消したという方で記されています。これも中身は多分違うということが言われたんだろうと想像ができます。さて、この違うという言い方、これはご存知のように聖書はギリシャ語という書物でもともと書かれました。ギリシャ語で書かれているときに、この違うというのは私ではないという言い方になっています。私ではない、私ではないとなっています。先週読んだ箇所です。今日読み出しませんでしたけれども、その直前18章の1節以下、ここでイエス様が捕らわれる場面ですけれども、兵隊たちがこの園の中にイエス・キリストがいるだろう、一体それはどこにいるんだ、まあ、彼らは口では言いませんでしたけれども、探しにやってきます。そしてイエス様の前に立って、まあ、その時彼らはイエス様がそこに目の前に立っているのかイエス様とは分かりませんでしたけれども、その目の前に立った人がその兵隊たちに聞きます。あなたは一体誰を探しているんだ。そういう時に彼らがナザレのイエスだというふうに答えます。そうするとその男が、私がそれだと言います。私がそれだ、実はこの私がそれだ、これは英語で言うところの I am ということになっています。先ほど申しました違う、これは I am not です。私ではない、私だ。実はこのヨハネによる福音書は私だ、これ原文で読むと本当に面白いように鮮明に分かるんですけども、私だという言葉と私ではないという言葉が掛け合わせるかのようにして登場していきます。そしてさらに注目していただきたいのは、イエス様が私だと言ったその回数です。18章203ページを開きいただきたいんですけども、203ページの5節に、彼らがナザレのイエスだと答えるとイエスは私であると言われた。1回目です。そして8節、するとイエスは言われた、私であると言ったではないか。これが2回目にイエス様の言葉として出てきたものです。2つ目です。そしてですね、もう1箇所、これ今あえて飛ばして読んだんですけども、 この6節にもう一回私であるが出てきます。それはどういう言葉遣いで出てくるかというと、イエスが私であると言われたとき彼らは後ずれして地に倒れたという、直接イエス様のセリフとしての私ではありません。ナレーターとしての、言ってみれば語り手としてのセリフです。語り手としての言葉として私であるが出てきます。当事者の発言として2回、語り手ナレーターとしての発言が1回、都合3回。さて今日読んだ15節以下、ペテロは何回私ではないと言ったか。彼は自分の言葉で2回私ではないと言います。そして3回目27節、これはナレーターの言葉です。ナレーターの言葉としてペテロは再び打ち消した。当事者発言が2回、ナレーター1回、3回、ペテロは打ち消す。そしてその直前にイエス・キリストは同じように3回私だという。私たちは自分を否定します。他者も否定するでしょう。あの国は違う、あの国はダメだ、あなたは間違っている、私もダメだ。みんな私たちは否定をすること、ダメだと言って世界を、自分を見つめる、それがものの見方だと考えています。そういうものの見方をしている私たちに対して聖書が語っていることは、ダメだで見るのではない。ダメだと思って見ていれば、あなたたちは決して何も見つけることはできない。何も見つけることができない私たち。そしてアダムとエバは足りないと思って木の実を食べ、そして楽園を追い出されました。言ってみれば見つけられず追い出され、ゲサの言葉で言えば幸せというものと縁遠いところに彼らは置かれてしまいました。ですけれども、それが神様が本当にしたかった話ではありません。先週のところですけれども、9節、204ページの9節、それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであったというふうに記されています。イエスの言葉が実現する、あなたが与えてくださった人を私は一人も失わない、一人も失わない。何をして一人も失わないというふうにイエスは言ったのか。それは私だと言ったこのセリフでしょう。私だ。このあとペテロが何をするのかイエス様は知っている。人間がどんなものであるのか神様は分かっている。違う違う違うと人は言い出す。分かっている。分かっているからこそ、その前に神様は、イエス様は私だ、人間のあるべき姿、人が本当に言えること、やれること、しなければならないこと、それを指し示している。違うんだ、間違っているんだ、私たちはそう言います。ですけど、私たちが違うんだ、間違っているんだというその前に、すでに神様はそうだ、それでいいんだという言葉を私の前に投げかけています。本田記念教会、街道建築に取り組んで10年近く経っています。ダメだダメだダメだ、違う違う違う、それの繰り返しです。それの繰り返しで一体私の未来はどうなってしまうんだろうか思い悩みます。ですけれども、この御言葉に従えば、私たちが街道建築を始まる前から、街道とはこういうものだ、教会とはこういうものだ、これが教会だという、そうだという、その神様がすでに先行しているんでしょう。教会の歩みとして申しましたけれども、私の人生の歩みも同じです。これはダメだ、これは違う、私はついついそう思います。ですけれども、それに先立ち神様は、これが私だ、これがあなただというふうに先立っている言葉を 準備してくださっています。イエス様は何も隠さずに話された。そしてそれは私の言葉を聞いた者がすでに知っている、聞いているというふうに言いました。それの者たちは必ず伝えるというふうに申しました。この時点では誰もそのことを語る者はいませんでした。ですけれども、違う、私ではないと言ったこのペテロは、その後、私が聞いたイエスの言葉はこれだ、イエスキリストとはこういう方だ、私はこういうものだ、私がそれだという言葉を語り始めます。語り始めて教会は世界中に生まれてまいりました。語り始めてこの日本の地にも教会は誕生しました。私がそれだ、皇帝、私がそうだ、否定をし、違う、ダメだ、私たちの頭の中はそうなっています。心の中はそうなっています。ですけれども、神様が私たちに示していること、先立って神様が私たちに準備しているもの、それはあなたはこういうもの、それでいいと言われている私たちへの恵みあふれる言葉です。私たちはこれでいい、否定をしない、人を憎まない、羨まない、これでいいんだ、そう思った時に見えてくる景色があります。違うんだ違うんだと思いながらも、何かいいところがあるんですか、教会は、いい人は何を一体世の中で喋ってるんですか。私の中にこれは違うと思っているうちは、決して何も見ることができないかもしれません。でも打ち消してみましょう、捨ててみましょう。私が違う、あなたは違う、その言葉を捨ててみる。あなたは敵も愛せる、あなたは神の子と呼ばれる、違うという言葉と決別をしたときに、私たちには新しい世界が見えてきます。十字架への道を覚えるこの季節、私は主イエスキリストが私たちのために罪をあがなってくださった、洗い落としてくださった。何を洗い落としたのか、私は違うと思っているその言葉を洗い落としたんです。私は違うもの、間違っているものではありません。神に許されたもの、私はもう自分のことを間違っていると言わなくて良いものになっています。その思いから私が自分自身を見つめ、互いを見つめ合う、その姿勢をこの受難節の時にまた覚えたいと願いしたいです。お祈りいたします。聖なる神よ、違う、間違っている、私たちはそういう言葉が好きです。それがいかにも現実にあった言葉のように思えてしまいます。ですけれども、神様はこの世界がいいと言いました。私自身はこの世界がいいようには見えません。隣の人がいいものには見えません。私がいいものには思えません。でもそれでも神様は、世界も隣人も私も良いと言ってくださっています。心を落ち着けて、あなたの言葉を信じることができますように。世界も隣人も私も良きものであると信じることができますように、信じることができるようにと、あなたの御子は十字架にかかり、私たちの罪を洗い落としてくださいました。感謝を持って、希望を持って、私どもが歩み出すことができますように。 この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。